経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード6199、セラク、代表取締役社長、宮崎辰巳さんにお越しいただいています。宮崎さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、セラクの事業内容のご紹介、お願いいたします。はい。
まあ、IT 系になるんですけども、システムインテグレーション、それから、DX、まあ、関連、あと、農業 IT、AI 系という、まあ、いろんな分野に対応しております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについては詳しく伺っていきたいと思います。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。将来などについて何か夢がありましたでしょうか。
もう将来は社長になると、もう実際っていうかもう物心ついた時にそんなこと言ってましたね。
どなたかのご影響なのでしょうか。
そうですね、おじが社長やってましたので、まあ金の巡りがいいのか、お小遣いパッとくれるんですね。社長ってこんなにいい職業っていうか仕事なのかなと
子供心ながらそういうふうに映った、はい、ということですよね。ただそうした中でだんだんとその子供の頃に言っていた、はい、将来社長になるという夢も、はい、こうどこかまた考えが変わってくるのではないかと思うのですけれど。
そうですね、まあ、ただ大学に入ったら会社を作るってもう思ってましたので。
もうその時にはお考えでらしたんですね。
か夢は膨らむけど現実はやっぱりそうは簡単にいかないですよ ね。
ですよね。
そのギャップが生まれるのはアメリカ留学して帰ってきた時からですかね。まだ夢いっぱいで、はい、ギャップは感じてなかったですね。
アメリカご留学されたのはおいくつの時でいらっしゃる。
25ぐらいですかね。24、5の時ですね。
大学ご卒業後
ですてから 2年ぐらい経ってからですからね。
そうなりますと、はい、その大学ご卒業されてからやや時間があるということは一度はご就職されてるんですか。
そうですね、はい、
どういったところにお勤めになってたんですか。
まあこれはですね、はい、バブル系ですね。
バブル系と申しますと、
不動産とか証券とか金融系とか株式投資とか絵画とかゴルフ関係とか。
なるほど。当時非常に値の上がっていたといいますか。
まあそうですね、そういうところで私はゴルフ関係をやってた。
あ、そうでしたか、はい、そちらはすぐお辞めになってしまったんでしょう。
休職して留学して、はい、またそこに、まあ、戻ることになったというか、留学するつもりで辞めるって言ったんですけど、
はい、
休職にしてくれと給食扱いにするからって勝手に言われて、はい、まあ、ね、勝手にやればっていう感じで
留学というのは、はい、もう早いうちからお考えでらしたんでしょうか。
いや大学卒業時ですよね。就職活動をして商社希望だったんだけど、はい、思った有名どころは全部落ちまして、うん、外資系の商社しか受からなくて、じゃアメリカのニューヨークは絶対行きたいっていう思いがあったので、まあ、自分で働いてお金貯めていくかっていうのが留学の入り口ですね。
なかなか長期留学となると
お金が、ね、
大変ですよね。
お金、まあ、今で言うといくらって言ってもいいんですけども、うん、1年分のお金はなかったですね。
ご家族のご支援なども
いや全くないですね。
あ、そうですか。でも自力で、
はい、高校卒業したら自力ですね。
では大学の学費もご自身 で、
ま
あ、
はい、
そうでしたか、はい、また大学ご入学時は新聞小学生でもらったんですよね。お金をしっかり貯めてまたその留学という夢を叶えて、はい、その留学先ではやはりビジネスを こう探しに行くといった、
そうですね、商売のネタを探しに行こうと、う
ん、またその中での学びというものはいかがだったのでしょうか。
金融の世界というか資本主義を支えているベースがアメリカと日本では全然違うなと、向こう進んでるなと、そういうサービス業がたくさんあるっていうのを知りまして、あとやっぱりその私だけじゃなくて日本のビジネスやってる目立とい人は海外に視察して回ってるんだなっていうのを思いました。あのこれニューヨークのあのボイスのあれは持ってきたなとかね、あのそういうビジネスのネタ探しにはそういう人たち世界回ってるんだなっていうのは思いましたね。
なるほど、はい、行ってみないとなかなかその肌感覚っていうのは
分からないですね。まあ日本よりやっぱりタイムマシン系じゃないですけども、やっぱり進んでたんですね、うん、
そしてご起業されたのは、はい、30歳の時、ね、
そうですね、帰ってきて、まあ、3-4年は経ってなかったんですけど、3年数ヶ月で起業ですね、
はい、その間というのはその以前の会社に
戻られて、はい、
最初にご起業された時はもう現在のビジネスモデルでしょうか。
営業代行を、はい、でいろんなことを代行してましたけど、まあ、バブル系ですね、代行はですね、
はい、では以前のお仕事に近い内容で独立をされて、そうですね、はい、その後なぜこのセラクにたどり着いてくるのでしょうか。
バブルが崩壊したっていうことですね、うん、はい、バブルが崩壊してバブル系のビジネスはご存知のように全部ダメになったんですね、うん、ですからまあ振り返るとその時知り合いだった経営者99% 潰れてないんですよ。で当時電話代行っていうともうホットラインさんが前からあの東京の何ですか旅館とかホテルの、まあ、あの出張所みたいにしてあの予約受付を電話でやってるっていうのが電話代行やってる、まあ、もっとあの秘書代行みたいなこともありましたけど、はい、そういうところに電話代行としてまあ、始まって、はい、で小さいながら食べれるようになって、うん、それからパソコン通信っていうのを、まあ、弟が世間にはこういうのがあるんだっていうことアメリカではかなり発達してたんですね、うん、それでそのパソコン通信っていうのを大宮でサンネット大宮っていうのを始めたのが、うん、大体のいきさつとしてはテレマーケティングパソコン通信、はい、ウェブインターネットっていうふうになってきたんですね、うん、
なるほど。この時代の大きな流れの中で、はい、会社と運営というのをされていらしたかと思うんですけれども、はいはい、現在のお立場で今こう振り返ってみてどのようにお感じになられますか。
そうですね、まあ、あの経営理念にも変化にチャレンジっていうのを入れてるんですけども、結局、まあ、バブルの崩壊だ、あの IT バブルだ、それから湾岸戦争だ、あの、はい、まあ、リーマンショックだ、まあ、3.11 だっていろんな大きい変化があって、それに対応していかないと会社っていうのが潰れるんだなっていうの、一番はもうバブル系の周りにいた知り合いは全部潰れてしまったっていう、
そうですよね、
それがやっぱりそれをやれるかどうかが企業の長い生き残りではあの、まあ、非常に肝になるところだと思うんです。それが中小企業ですとお金ないんですよね、
はい、
それでどうやってじゃあその新しいチャレンジができるんだって、うん、さ理屈ではお金ないからできませんになるんですよね、うん、ですからほとんどがダメなの、
はい、
お金なくてもやるしかないってこう試行錯誤工夫を凝らすと、例えば人材募集するって、はい、でもうちのオフィスは最初のオフィスはですよ、入り口が鉄板でできてるんです、中見えない、
はい、
で、まあ、あの新しかったんだけどエレベーターもなくて2階で階段があったところなんですよね、中見えないんですよね、
はい、
で、まあ、電話代行のオペレーター募集するんですけど問い合わせは来るんですよ、うん、で予約は入るんですけど来ないんですよ、どうしてだろう、やっぱ怖くて入れないんだな
扉の手前
に扉は中見えないから最初は、まあ、あの求人誌も出してもらえなかったんですね、求人で、だから、まあ、ビルの入り口にあの看板作って、はい、あのほのぼの系の動物の絵を描いて、うん、面接会場って会場っていうもんじゃないですけどで扉の前にもそういう中にほのぼのとした絵を、うん、イラストを描いて、はい、 あ、これだったら大丈夫かなって入ってもらえるような工夫をする。
あ、なるほど。
お金なくてもそれを工夫する、うんうん、まあ、そこがある面ではそういうことをやれるかどうかでしょうね。話ちょっと飛んでしまいました。
いや、非常に大変学ばせていただきました。ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ります。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証スタンダード上場、証券コード6199セラク代表取締役社長宮崎辰巳さんです。
まあ、御社はこの IT インフラの、まあ、構築保守、まあ、これが柱でこのデジタルインテグレーション事業をされているということなんですけど、今このデジタルインテグレーション事業が売上の 96% を占めているということなんですけど、これなんでこんなに成長してきたんですか。
これはやっぱり弱みが強みになったということじゃないでしょうか。あの、最初ですね、まあ、ウェブ系の仕事をしてて、それからコールセンター向けの、あの、プロバイダー向けって言った方がいいですかね、プロバイダーのテクニカルサポートっていうふうに入ったんですね。それでそのテクニカルサポートっていうのは、これはあの接続サービスだった、インターネット、これ行き届いたら仕事なくなってくるんじゃないかなと。でネットワーク事業っていうのが、まあ、あのネットワークエンジニアっていう言葉が当時あったかどうかはちょっと忘れてましたけども、そういう時代になっていくだろうと。でネットワークセキュリティの方から入っていったんですね。でネットワークエンジニア募集とか、全然人が来ないんですね、伸びないなと。ネットワークエンジニアって言ってもそれは来ませんよね、社会にも、あの、対して人が今でもいないって言われてるのに、当時全く。でこれはもう未経験の人を採用して教育するしかない、
なるほどなるほど、
と、まあ、舵を切ったときに、それは未経験の人はたくさんいますから、ポテンシャルある人材を採用して、教育するっていうので、まあ、社会の要請に応えれたっていうのが、時代の要請に応えれたっていうのが、まあ、ないものになったんで、あの、そこにマーケットを見出せたっていう、まあ、これも一つの創意工夫。
なるほど。
はい。
で、このやっぱ御社のこの強みは、その採用力と教育力にあるというふうに思うんですけど、年間数百人規模の採用を行い、まあ、基本的には未経験者を教育して、まあ、現場に送り出すということなんですけど、どのようにこの採用教育の仕組みを構築されていったんですか。
最初はですね、東京では無名のちっちゃい会社がなかなか集まらないので、地方で集めたんですね。で、まあ、一番最初は、あの、札幌から。で、資格ですね、ネットワーク系の資格を取らせて、一応一定のハードルを超えるっていうのを最初やってきたと。
なるほど。
それからだんだんと、やはり、あの、お客様の、まあ、環境に合わせた実機研修を行って、戦力に、まあ、できるだけ早くなりやすい人材に育ててお客様対応するということ、まあ、そういう教育体系を作って、現在もそれ、まあ、その後の、あの、教育っていうのも行ってるっていうところですね。
で最近はこのパートナープラットフォームという取り組みをされてるっていうことなんですけど、これはどういった仕組みなんですか。
これはですね、まあ、あの、パートナーさんってよく企業さん、あの、IT 系では、あの、使ってると。これをより大規模に組織化しようと、一気に考えたということですね。1年ぐらいで千数百社集めるっていう、まずはそのプラットフォーム作って、で、まあ、営業と両輪で回せば、今までの、まあ、教育型で社会の要請に応えていくっていう、プラス、そのリソースって言ったらあれなんですけども、大きく活用することで成長エンジンがまた2つもう一つできるという、考えて、
要は
実現する
という、要は IT インフラの構築する人と人材っていうのはどうしても人がいると、そうすると一つは御社の直採用で、まあ、未経験者を取って教育して送り出すっていうのと、もう一つは千数百社のパートナー企業、いわゆるその提携先の企業、まあ、そこにいる人材も活用できる、ということですか。まあ、向こうとしてはその人が空いているときに 送り出してくる。
そうですね。どうしても切れ目が出てきますので、その時、まあ、次のお客様先がパートナーさんであれば、それはそれでいいことですけれども、まあ、私どものお任せいただければ、
人材を活用できると。
それからパートナーさん人材向けの無料研修も行っておりますので、そういうので、そういうのでいわゆる、まあ、パートナーさんを、まあ、一件一件こう増やしていくっていうよりも、まあ、組織的に行うっていうので、そのメリットっていうのも、パートナーさんのメリットも、そうやって無料研修受けれる、社員と同様に同じところでですね、受けれるっていうのがありますので、まあ、そういうところのもパートナープラットフォームとしての価値をですね、いわゆるパートナーとして使うっていうだけじゃない、まあ、仕組みとして使って出るっていうところですね。
今現状で言うと、御社の社員、パートナー企業の社員という形で、どれぐらいの人材を企業に送り出しているんですか？
3000数百名
ですか、やはり数多くの方を送り出せる、その力が、まあ、御社の力ということだと思うんですけど、逆に言えば、その例えば3000何百人、これは5000いたら、5000の仕事ってあるもんなんですか？
あるもんですね。
はー、需要はいっぱいあるけど、今は、まあ、この人がこれがだけだから、ここだけだけど、もっと取れれば、もっとやっぱり要請というか、
そうですね、教育型になると限界あるんですけども、パートナー様の人材はまあ経験者ですし、教育っていっても、無経験の方は教育してっていうので、無料でパートナーさんですけど、教育必要ないエンジニアさんがまあ大群れですので。
あと御社のミドルクラウド事業というところでは、農業 IT の楽々出荷というサービスを行われているんですけど、この楽々出荷ってどんなサービスになるんですか？
これはですね、今まで手書きで、やってたですね、まあ、成果物の、まあ、要は野菜とか果物のですね、
キャベツは、何玉とか、それ書いてるやつですよね、
箱に入れて、伝票書いて、一緒に農協の収集荷場に持って行ってっていうのを、まあ、QR コードにそのデータを入れて、それを読み込めば、この箱は、山崎さん家の山崎さんの、まあ、きゅうり8本っていうのが、まあ、
分かると、何月何日に作られて、伝票も何日に出荷と、
書かなくて良くなったんですよ、その流通段階ですね。
途中で全部書かなくても、箱の QR コードさえ読めば使えると。
そうですね、
これ便利ですよね。
そうですね、人間の間違いもなくしますし、人手不足の中ですね、
なるほど。なんで御社がいわゆる農業 IT というところに参入されたんですか？
遡れば、ケースの中に環境コントロールして野菜工場っていうのを作ったんですね。でそしたらその展示会に出したら非常に評判が良くて、こういう形のを商品サービスとして作ったら、まあ、農業業界に喜ばれるのかなっていうので、ミドリクラウドっていうのを出したんですね。これを、まあ、当時1280円ですね、一軒の農家の1台につき、通信料別ですけど1000円ぐらいかかりますけど、そうすると通信料も合わせると2280円で、ハウスの中の、まあ、環境を、まあ、温度とか二酸化炭素とかですね、環境をモニタリングして栽培支援をするっていうものだったんですね。でこれで一気にこう普及させたら、将来だんだん農家様の許す範囲で、まあ、サービス単価を上げていって収支が取れるようになればいいなっていう考えだったんですが、ちょっと甘くてですね、思ったほど普及しなくて、そういう活動をただ10年続けてきてるんですね。で今はそこが単体で言えば一応収支は合うようになって、でそういう中で JA さんの、まあ、ご相談があって、そこの問題解決、収集荷場の問題解決に、要は農業 IT ソリューションですね、DX っていうことになりますけども、対応のコンサルソリューションをやってできたのがミドリクラウド楽々出荷で、これはまあ農協さん、農家さんの、まあ、労働力を簡単にしますし、まあ、長期的に見たらそのデータが社会の大きな有効活用にもつながっていくんじゃないかということで、まあ、全国に普及を今始めてるという活動を始めてるというところですね。
まあ、最後に御社の今後の成長戦略お聞かせいただければと思うんですが、
基本的にはその システムインテグレーション の、うん、あの領域が、まあうん、メイン今のメインを、うんまあ、しっかりと、うん計画的に伸ばしていく、うんうん、それからあのセラック CCC というカスタマーサクセスですね、はいはいはいはい、これセールスフォースの定着化とか、うんまあ、やってるんですけども、うん、運用定着化ですねこれがあの非常に伸びておりまして、うん、クラウドの時代には、うん、今まだ本当はもっと注目されていいと思うんですけども、うんうんうん、クラウドの時代にはもういろんなものを組み合わせて、うん会社がシステムを利用するっていう時代ですから、うん、それをどうまあ有効に定着させて使っていくかっていうのが重要になってきて、それ簡単にできるかと思うとそれをなかなか使い切れないっていうのがいろんなところで発生してまして、カスタマーサクセス CCC の領域っていうのはもっとこれから大きくなると思います。まずはそれ一つと、あとはやはりあの楽々出荷ですね、うんうんうん、これは今あの非常にあのトライアルでお試しで使うところが増えてまして、うんまあ、その次に本導入となるんですけども、うんうん、これですね、うんうん、で AI っていうところで、うんうん Newton X っていうサービスを提供してますけども、うんうん、1年前から商品化してるんですけど類似商品がわーっと出てきてですね、はい、これじゃ差別化できないなというので、うんまあ、私どもなりに AI サービスを特化したものをですね、うん、今開発中というところで、うん、これで AI シフトも会社全体として行って、うん、AI がだんだん普及していくと、まあ、プログラマーいらなくなるとか、うん、SE いらなくなるという、 こう、うん、新聞記事とかニュースがいろいろ出ましたけども、まあ、私どもはまずは AI を使って作業をする、うん、AI を使って仕事をする、営業をするっていう、うんまあ、そういう時代に対応できる、うんまあ、人材 AI シフトって社内の全社員を AI シフトすることによって、うんまあ、サービスとしてもあの提供できる風になりますので、うんうん、そういうそこの AI シフトによる成長戦略っていうのを描いております。
そんなそのセラックを支えているのは人の力というか人材ということだと思うんですけど、はいはい、今御社グループで何人ぐらい働いていらっしゃるんですか。
先ほども言いましたけど、うん、ほとんどまあエンジニアなんですけど、うんうんうん、約3000名
です。3000人、はいまあ、そういうその人材というのは、はい、一つはまあ御社で直接雇っている場合、まあ、あの新卒というのと、はい、いわゆる経験者採用中途採用というのは2つあるかと思うんですけど、はいはい、例えばこんな人にセラクに入社してほしい、特にこの新卒の場合ですね、はい、望むその来てほしい人物像のようなものございますでしょうか。
新卒だけでなくて全ての人に言えると思うんですけど、採用する人っていうか一緒に働く、うんうんうん、誠実であるっていうことですね。なるほど、はい、それから時代は変化していきますので、うんうんうん、常にやはり前向きに、うんうんうん、いややったことないからできませんというんじゃなくて、うんうんまあ、そこを、まあ、勉強して、情報を集めて対応できるようにしますとかですね、常に前向きな、うん、積極的な姿勢ですね、うんうん、そういうものを持っている人っていうのが新卒に求める。あとはやはりエネルギーですね、新卒は元気があるっていうことですね。
そうですね、はい、確かにそういう方に 入っていただいて、はいまあ、教育をする、先ほど教育力が強みだとおっしゃられたと思うんですけど、はいはい、この人材が入ってから育成していくっていうのは重要だと思うんですけど、はい、御社では例えばこういうような取り組みをしているとか、はい、ちょっとお話しいただけますでしょうか。
そうですね、あの初期教育は初期教育で、うんまあ、あの配属を想定してやっていくんですけど、うんうん、その後の教育っていうのを、はいはいはい、セラク情熱大学っていう、まあ、総称で、はいはい、あの数多くのプログラムを用意してまして、うん、それを、はいはいまあ、あの成長の、まあ、シナリオですね、うんうんまあ、本人と相談して、うんまあ、こういう教育をっていうので、うんうん、あの技術的な教育と役職的な教育をして支援していく、うんうん、そして組織を作って強くなっていくと、うんうんうんいうふうな教育体系。
なるほど、さまざまな教育プログラムを持ってるから、はいまあ、上司とかその人と相談しながら、まあ、その教育プログラムを一個一個やっていく、
はい、
そうすると、まあ、これをやれると少し技術力が上がったとか、例えば役職の研修であれば上司としての、はい、あれがうまくいくようになるとか、はい、ということですか。
そうですね、あの組織づくりの教育とその中身、うん、技術力の教育、うん、それからまあ、人間としての教育って3つのビジネス力、技術力、人間力っていう3つのまあ大きいこうくくりで教育プログラムを実行してるって、作りながら実行して増やしていってるっていうところです。
ちなみにセラクっていう社名の由来ってどこから来てるんですか？
これは字で書くとですね、はい、漢字で書くとセイラク、静かに楽しいと。
はあ、セラクってカタカナで、はい、まあ上場されてるんで、はい、で静かに楽しいでセラクなんですね。
セイラクを、
セイラク、
はいはい、これは禅の境地で若年セイラクっていう境地がありまして、はいはいはいはい、まあ一人でゆっくりしてても、うん、もう元気のいい時、うんうん、中からこう湧き出てくるような充実感って、うんうんうん、そういうじっとしてても生命力の充実した状態、うんうんうん、まあそういうのを若年セイラクっていう境地で、うんうんうん、表してる。
なるほど。ということなんですけど、もともとは漢字だったということなんですね、はい。まあ、この番組はお昼に放送してるんですけど、社長はランチ何を食べることが多いんですか？
和食と中華が多いですね。
なるほど。
でどんなお昼時かっていうと、うんうん、今日もここに来る前に新聞読んで雑誌見てっていうように、あと社内資料、持ち出せる社内資料を読む時間に当ててますので、うんうんうん、食事してる時間は短いかもしれないですけども、
うん、
だいたいあの仕事の延長線です。
なるほど。
ただ週に1回ほどはあの、うん、社員の皆さんと一緒にランチするっていうので、そういう社員の方との、うん、ランチも多いです、
うん、はい、では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あの宮崎社長の愛読書など、はい、何かですねこの番組のリスナーにですね、はい、本書籍をですね、はい、お勧めいただきたいと思うんですが。
そうですね、まあ、私自身もあの未熟な人間ですので、立派な先人の教えっていうのをですね繰り返し、うん、まあ、読むことで、うん、まあ、自分のありたい姿を何回もこう繰り返しそういう本からいただくっていうので、砂糖一切の原子四録とかですね、はい、あの二宮尊徳の五録って言いますか、あ、はい、あの、うんうん、そういうのは繰り返し読む、うん、他に読む本、毎日読む本は別にあるんですけども、うんうん、リスナーの方にっていうのでは、うん、あの砂糖一切の原子四録なんかは、うん、あの人間力っていう、うん、あの人間としてのあり方っていうのとはおすすめかなと思います、
うん、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストはセラク代表取締役社長宮崎辰巳さんでした、はい、宮崎さんありがとうございました。
どうもありがとうございます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはセラク代表取締役社長宮崎辰巳さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組はJAC リクルートメントの提供でお送りしました。